ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。お元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は五十嵐歯科医院五十嵐裕樹先生に歯の治療と薬の関係についてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。燕市の轟で開業をさせていただいてます五十嵐裕樹と申します。2年ぐらい前まで新潟大学の口腔外科の方で仕事をさせていただいてまして、2016年の4月ですねに戻ってきまして、で現在元院長である五十嵐和夫、父の五十嵐和夫先生と一緒に治療しているというような形でやらせていただいております。
それでは今日のテーマ、歯の治療と薬の関係についてですが、まず今回このテーマを取り上げてくださった理由を先生の方から教えてください。
まず一つはですね、健康寿命が伸びているということと、あとはもう医療の発達でね、いろいろな病気というのの治療法が発達してきたということで、まず歯科に受診される患者さんの平均年齢というのが年々上昇してきておりまして、でそれに伴って持病を持たれている方、いろんなお薬を飲まれている方が歯科受診されるという頻度が非常に高くなってきていると。で中ではですね、薬があることで治療を受けることに不安を感じている方、または歯科から、例えばお医者さんから、歯医者からというような形でいろいろ不利益な情報というのを与えられて、なかなか受診の機会に踏み切れないという患者さんっていうのも出会うことがあるんです。具体的に言うと、はい、その薬を飲んでると、歯科治療が難しいと言われてしまうようなケース、 あとはもう大学病院で治療を受けてくださいというふうに話をされて、そのままそこでは何もしてもらえなかったと言われるようなことを、大学病院の口腔外科ではそういう患者さんに何人か出会ったことがありまして、実際そのことについてどうしてそういうことが起こるんだろうということになるんですが、結局その病気についてどういうふうに歯科治療で対応していいかっていう明確な基準がなかったっていうことがまず一つ、あとはお医者さんと歯医者さんの連携という形で、例えば意見交換、こういう時にどうすればいいという意見交換が十分に行えてなかったっていうことが背景としてあると思います。
は
い、もちろんそういうことではなく、歯科治療自体のことで具体的な説明を受けていたにしても、患者さん自身でちょっと分からなくなってしまって、そのまんま我慢してしまうようなことも多分あったと思うんですね。
じゃあ実際の五十嵐先生のご経験の中から、やはりこういうことを皆さんに知っていただいた方がいいということ で、今回テーマとして取り上げてくださったということなんですね。
基本的にはもうそこで治療を諦めてしまうっていうことになってくると、やはり後で困るのは自分ご自身であって、非常に不幸なことであると考えましたので、全てのことをお話しすることはできませんけれど、こういう薬を飲んでるという時に、今は統一された意見というのがどんどんできてきてまして、
はい、
そのことについてどういうふうに今歯科として対応しているのかということを、いくつかのお薬についてお話しさせていただければというふうに考えています。
はい、その中でも今回特に具体的に取り上げてくださる薬はどのようなものでしょうか。
まず一つは抗血栓治療薬といいまして、いわゆる血液をサラサラにするお薬を飲まれている、そういうご病気についてお薬についてのお話と、 ビスフォスフォネート製剤といいまして、はい、骨粗鬆症や悪性腫瘍などそういう治療に用いられる内服薬あるいはもう注射の治療を受けているそういう患者さんについての薬についてお話しさせていただきたい。
はい、それではまず最初に高血栓療法についてお聞きしたいと思います。これはどのような持病を実際に持った方がこの治療を受けているのでしょうか。
まず体の血栓、血の塊が例えば何かしらの拍子で血流に線のような塊のようなものができて、はい、それが血行から細い血管を塞いでしまうっていうそういう状態になること、いわゆる心筋梗塞とか脳梗塞とか血管が詰まる病気を、かかられている患者さんの血液の塊を溶かすようなそういうお薬ですね。
そのような治療を受けている患者さんにとって歯の治療をする際はどういった点を注意されなきゃいけないですか。
まずは基本的にご理解していただきたいことは歯を削るとかそういう一般的な治療についてはほとんど心配することがないということです。ただ例えば歯茎に膿が溜まって歯茎を切るみたいなことがあった時とか、あとは歯周病や虫歯などで歯を抜かなければならなくなってくる時、いわゆる処置をした後に出血をするようなそういう疾患の時に注意が必要になってきます。
要は血が止まりにくくなるとかそういうことでしょうかね。
そうですね、血液の塊ができないように血液が凝固しないようにということでサラサラにするということはやはり、出血がその分術後に出血が起こりやすいということになってくる。
はい、それでは血液をサラサラにするお薬について詳しく説明をお聞かせください。
まず2種類あります。1つは高血小板薬というもので出血をした時に止血の力が働く血小板という物質の力を直接弱めるための薬で、代表的なものとしてバイアスピリンというもの、あとはバファリンというものがあります。
バファリンですか。
はい、
バファリンって一般的に、私たちは解熱鎮痛剤のイメージがすごく強いんですが、
解熱鎮痛薬として使われるケースももちろんありますし、そういうケースでも血液をサラサラにする副作用というか、主作用というものを期待して飲むことがあります。
要は血小板といいますと、一般的にかさぶたと呼ばれるものを作るための成分というか、そういうものですよね。その力を少し弱めるお薬ということでしょうかね。
そうですね、
はい、
でもう一つは抗凝固薬といって、同じく体の中には血を固めるための因子というものが何種類かあります。そこの特定の因子を攻撃するような形 で血を固めることを阻害するお薬なので、それによって抗血小板薬も抗凝固薬も血液をサラサラにして血の塊を作らないようにしているということです。
はい、
で抗血小板薬を飲まれている患者さんとしては心筋梗塞とか脳梗塞とかの既往のある患者さんで、もう一度そういうものを作らないように血を固まりにくくしているという患者さんが多い、
はい、
で抗凝固薬としてはワーファリンというものが主に使われるんですけれど、ワーファリンを飲まれている患者さんというのは不整脈があって、不整脈があると脳卒中などのリスクが高まるというふうに言われておりますので、それの予防のために飲んでいることが多いです。もちろんそれが全てというわけではありません。
はい、それではそのような方たちが実際に治療を受けるにあたってはどのようにしたらよいのでしょうか。
はい、まず抜歯が本当に必要であるかということについてよく検査をして診断をつける。で抜歯が必要というふうに判断された場合は、まずは以下の担当医の先生に連絡を取る。
お医者さんの方ですかね。
そうですね、はい、例えばどのような薬をどのくらいの期間から飲んでいるのか、で現在の体の状態はどういう状態であるか、で実際に歯科治療ではどのくらいの本数の歯を抜歯するのか、歯を抜くのに要する時間はどのくらいなのか、あとはその後どういうふうに治療していくのかなどについて、まずお手紙などでやり取りをして、で詳細な体の情報と、あと具体的な抜歯の時の指示があるようであればそのようにしていくと。例えば歯を抜くにあたっても 結局あの抗血小板薬や抗凝固薬を飲まれている患者さんっていうのは、はい、まあ、同時に血圧が高いことも多い。
高血圧ということですね。はい、
そうですね。そういう患者さんに例えばそういう血圧が上がるような薬、麻酔の薬を使ったりとか、そういうことをしてはならないですとか、そういうような指示、どのくらいの量を、まあ、だから使っていいのかとか、そういう具体的な指示をいただくっていうことがまず大事になってきます。
はい、
あとはその先ほども言ったようにあの検査の結果、まあ、体の血液検査などで例えばあの体の中でワーファリンがどのくらい効いているのかとか、そういうようなことが明確に分かるための指標というのがあるんですね。はい、具体的には PTINR というものなんですけれど、
はい、
ワーファリンを飲まれている方については必ずそれを示す手帳を持たれている、ということがあります。なのでそこを確認して、例えばあの 1.5 から3ぐらいまでの数値があれば安全にワーファリンなどを止めずに現代では抜歯をすることが可能だというふうに言われております。
はい、今のご説明ですと、まあ、薬をやめずに双方お医者さんと歯医者さんと両方にちゃんと自分の状態などを確認してそれぞれの連携をうまくすれば薬をやめなくてもいいというようなお話だと思いますが、じゃあ以前はやはり薬をやめなければ治療ができなかったんでしょうか。
やはりそういう薬を飲んでいらっしゃいますと、術後の出血、血が止まらないことがまず第一の心配の事項として挙げられてました。それで結局判断基準というものは特別定められていなかったんですけれど、
はい、
歯科医の判断で薬をやめてやっている。ただどのくらいやめていいのかとか、どのくらいから再開すればいいのかとか、そういう明確な基準がないまま行われていたっていうのが現状で。
ああ、そうなんですね。
そうするとワーファリンなどをやめることによってもうそういう予防的に使っていたものはずなのに、まあ、脳卒中などがやめたことによって生じてしまうという事例が近年起こることがありまして。
あ、そうなんですね。
それで、はい、じゃあ本当に休薬が必要なのかどうかということを検討する、まあ、委員会というのがその時にようやくできまして。
あ、なるほど、うん、本当に最近なんですかそれは。
まあ、明確な基準が出たのは本当にまあ20年とかそのくらい前の話で、
はい、
で最終的な判断としては今は7年前の基準を使っている。昔は何でも休んで行っていたっていう形でしたけれど、
はい、
今は基本的には休まずにやってくださいというのが医師と歯科医の間で統一された見解になってきています。
はい、それでは次にもう一つのお薬についてお聞きします。骨吸収抑制薬というお話を先ほどされていましたが、この薬についてはどのようなお薬でどのような持病を持つ方が服用されているのでしょうか。
はい、骨吸収抑制薬については、まあ、まずその名の通り骨が吸収されることを抑制するお薬だと考えていただければいいと思います。
はい、
まあ、加齢に伴ってですけれど、やはりもともと骨というのは吸収されて添加される、いわゆるカルシウムなどが作用して、
はい、
骨吸収骨添加っていうものを繰り返すものなんですけれど、年齢に伴って骨吸収の方が強くなってきて、で骨がボソボソになる、いわゆるそれが骨粗鬆症というものなんですけれど、
まあ、年を重ねてくるとかかりやすくなる症状ですよね。
はい、それと骨吸収抑制薬というのは骨吸収を促進させる、まあ、いわゆる破骨細胞というものの働きを抑制して、で骨を強くする、骨を硬くするためのお薬だと。でどのような持病を持った方がまあ内服されているかということですけど、
はい、
先ほどもお話ししたように骨粗鬆症の患者さん、あとは悪性腫瘍などで例えば骨に腫瘍がいった時に骨が弱くなって、まあ、病的に骨折を起こすことがある。そうするともう足の骨を折ったり腰の骨を折ったりすると、そういう悪性腫瘍の病気だけでなくやはり生活の質が下がってしまう、
そうですね、
ということがありますので、
はい、
それをまあ防ぐために骨を強くする要素としてそういうあの骨吸収抑制薬、まあ、ここでは一般的にビスホスフォネート製薬というものをまあ取り上げていきたいというふうに思っています。
はい、それではどのような歯科治療を受けることで どのようなことが起こる可能性があるのでしょうか。
はっきりとした原因っていうか、どういうことで起こらないかっていうわけではないんですよ、
はい、
この病気も15年ぐらい前に初めて報告されたもので、まだはっきりとした原因が分かっていないっていうのも正直あるところなんです、うん、で初期の頃は抜歯をした後に骨の治癒が遅い、傷の治癒が遅いということが起こって、そこにバイ菌が感染して、でとても治りにくい骨の炎症が起きるっていうことが言われていたんですね、
はい、
ただ現在では、例えば適合の悪い入れ歯などをそのまま使っていて歯茎に傷を作ってしまう、そういうようなことが原因でも起こったり、あとはもう歯周病から由来して起こるようなこともあると言われているので、やっぱりどのような歯科治療を受けた場合にでも起こりうる可能性はあると。ただ適切な対応をして適切な予防をしていくっていうことが非常にだから大事になって、
具体的な予防方法などはどのようにするのでしょうか。
まずは先ほどもお話しさせていただいたように、バイ菌からの感染っていうのが骨の炎症など、骨髄炎というものを引き起こすんですけれど、その骨髄炎の主な原因になってくる。なのでまずはもう口の中を清潔にすること、例えばもう歯周病の治療などをまず徹底する、で適合の悪い入れ歯があったら適合の良いように調整するなどという、基本的な治療のやり方から見直していくことがまず大事になってきますし、あとはどうしても歯を抜かなければならない、そういう直接骨に影響を与えるような治療をしなければならない場合っていう時には、先ほどの抗血栓療法とは逆にお薬を休む必要が出てくる。でお薬を休む期間みたいなものもありますし、その時の体の状態っていうのも重要になってきますので、その際にもまずはそういう治療が必要なのかどうかっていう診断を明確につける。でその後にお医者さんの方、医科の担当医の方にまた綿密に連携を取っていく必要がある。
やはり医師歯科医師双方の連絡を密にということがここでも重要になってくるということですね。
そうですね、
はい、
例えば悪性腫瘍などでそういうお薬を使われている、そうするとお薬をやめることによって不利益が生じる可能性も高くなってくるわけですよ。なので現在の体の状態が本当にどういうことにあるのかっていうことも知る必要が出てきます。その上で治療方針というものを考えていく。で一般的には骨粗しょう症などの飲み薬を4年以上の期間そのビスフォスフォネート製薬を飲んでいる、いわゆる今お話しした骨吸収抑制薬の種類の一つなんですけれど、その場合は2ヶ月間薬をお休みする必要が出てくるというふうに今は決められている。なのでビスフォスフォネート製剤を内服あるいは注射されている患者さんの来院された時には、まずはしっかりと麻酔などが必要かどうかの診断をする、そして全身的な状況の把握とともに休薬ができるかどうかを確認する、そして休薬期間を経て歯を抜いた後そういう炎症症状が起きていないかどうかというのをしっかりと見極め、大丈夫だということが判断できれば担当医の先生の方に連絡をして速やかにお薬を再開していただくと、そういう対応を今取っているわけです。
それでは実際に炎症のような症状が出てしまった場合はどのように治療したらよいのでしょうか。
まず抜歯をした後どのくらいの期間でそういう症状が出始めてくるのかっていうことを、抜歯の影響なのかそういう炎症の影響なのかっていうことを見極めるためにしっかりと審査を行うことです、
はい、
でどのような症状が出てくるのかといいますと、例えば顎のあたりのしびれが生じたりとか、口が開きにくいっていう状態が出てきたり、あとは歯を抜いたところがもう治らないで骨が露出している、そういうような症状が呈することがあると。ただ抜歯を行った後から8週間以上その骨の露出というのが認められている場合、持続している場合ですね、その場合はもう骨髄炎を疑ってまずは保存的な対応というものを行う必要がある。具体的にはよく洗浄、そこの部分を洗浄すること、あとは抗菌性の物質を含んだうがい薬でうがいしてもらうこと、 あと局所的にそういう抗菌作用を持った塗り薬を塗っていくこと、それでやはり症状が治まらず、例えば骨の出ている部分、露出している部分が拡大してくる、
はい、
あとは骨の触ってる感覚ですかね、そういうのがボソボソになってくるような、そういう症状が広がってくるようなことが起こる場合、その場合はやはり改良医というのではなかなかちょっとそれ以上の治療とすることが難しくなってくる。なので、大学病院、口腔外科を持った専門病院などでまず受診していただいて対応を相談する必要が出てくると。でその後についてはおそらく抗菌物質の点滴などを行って炎症を引かせて、その後どうしていくかっていうのはその専門病院それぞれの治療方針に乗って治療を受けていく必要が出てくるというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
それでは最後に五十嵐先生からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、今回2種類のお薬を飲まれている場合の歯科的対応についてお話しさせていただいたんですけれど、この2種類だけでなく様々な病気に対しての歯科的対応についてのガイドラインというものがもう確立されております。なのでやっぱりお口の悩みがあって、ただ病気が気になって受診できないとか、そういうことを考えていらっしゃる患者さんが今いらっしゃるようであったら、まずは歯科を受診して相談していただきたいと思います。なかなか確かにその改良医で完全に皆さんのご希望に沿える治療ができるかっていうのは難しいかもしれませんし、まず専門病院になかなか通えない方もいらっしゃると思います。だけれど何もしないで諦めてしまう前にまず相談していただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。今日は五十嵐歯科医院五十嵐祐樹先生に歯の治療と薬の関係についてお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歯と健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば道屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五郎株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。